移住企画上越にアイターンのコーナーです。
スタジオには FMJ 林田です。続いて越後高田雁木ネットワークの高野恒夫会長。
はい、高野です。雁木や町の良さを伝える活動しています。
そしてもう一方、
東京からアイターンしてきました松本美鈴です。上越市牧区の集落づくり推進をしています。
今日は上越で美容師をしたい方必聴、求人関係のお話になります。ヘアモアグループ代表取締役の市村博則さんにスタジオにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
市村さんは市内のどちらで美容師の方を経営されておられるんでしょうか。
はい、直江津、春日山、高田に、それぞれ、1店舗ずつ美容室3店舗、うん、そして今月の1日から2日前ですかね、
はい、
新しくユニクロの前でまつげエクステとネイルのお店をオープンしました。
はい、高野さん、まつげエクステ大丈夫ですか。
まつげってここのまつげ に、
はい、つげに
入れるんですよね。はい、細い目の細い方もちょっとパッチリになるっていうやつ。
素晴らしい、
そういう方 ですね。
僕もこういうのつけてるんですか。
え、そうなんです か、
はい、ですか。
ちょっと分かりづらいですけ
ど後ほど写真アップしますので。
じゃあ私も考えるかな。
あ、ぜひぜひ、はい、目力アップで、
はい、そか、目力すごくなる。3
月1日に、まつエクとネイルのお店もオープン、はい、なさったばかりと、
うん、はい、ということは全部で4店舗。
そうですね、
ないんですね。すごいですね。でスタッフさんを募集していると。
はい、そうです、うん、そうですね、地元の方もいらっしゃいますし、少しお仕事で新潟市とか、うん、はい、まだ都内で働いて、で地元に戻ってきてっていうスタッフも今おりますし。
あ、はい、なるほどね。
じゃあスタッフ募集ということなんですけども、うん、どういう方に来ていただきたいですか。
あ、そうですね、まず技術が、まあ、力の仕事ですので、うん、まあ、そっちの方にこう技術に貪欲な思いを持っている人、うん、そして反面ではやっぱりおもてなしの空間だと思ってますので、やっぱり人を心地よくさせるっていうんですかね、人の心に入ってスッと入っていけるような、そんな人がいつも来たらいいななんて思って募集してます。
私だとちょっとよくわからないんですけど、なんか会話っていうのですかね、仕事しながら話されるっていうか、そういうところもなんか大事なんですか。
そうですね、すごい大事だと思います、はい、やっぱりリラックスしに来つつもお客様やっぱりどこかでやっぱ緊張して来られると思うんで、うん、まあ、そういう方を和ませてあげて、うん、まあ、1時間とか2時間ぐらい一緒にね、こういい時間を過ごしていただいて、うん、まあ、日常の中のちょっと異空間みたいな、はい、でまた日常に戻っていただくみたいなところをね、そういう形で使っていただければいいななんて思ってます、はい、
そうするとですね、以前そのほらいろんな事情で、例えば結婚したから、ね、美容師を辞めちゃったとか、子育て、ね、はいはいはい、しなきゃいけないから辞めちゃったとかっていう方も結構いらっしゃいますよね。
そうですね、
そういうことなんか、ね、ぜひね応募していただくと、
う
ん、
そうですね、うん、うちも今まもなく、まあ、やっぱり19、20歳ぐらいで勤め始めてって形なので、うん、だいたい今産休で入っている人間、今これからもう一人増えて5人産休に入るんですけれども、まあ、でも半年1年過ごしたらまた戻ってきてもらうという感じになると、また一回りなんですか、お母さんになって、うん、まあ、ちょっとまろやかさみたいに身につけて、でまた自分と一緒にこう30、40と、ね、お客様と一緒に年齢減っていくという形 に、にしているのが理想です
ね。なるほどね。じゃあ、まあ、ぜひね、その職場、はい、募集してらっしゃる市村さんの美容院の特徴なんかをちょっと教えていただきたいんですけど。
はい、はいはい、ありがとうございます。そうですね、やっぱり僕も仕事であちこち、県外いろいろ出るんですけども、本当上越戻ってくると、これお世辞抜きで、本当上越の女性って皆さん可愛らしくて綺麗でっていうのは本当にものすごい実感するんですよね。まあ、新潟自体そうですし、さらに上越で本当に綺麗な人多いなと思ってて。
あ、どうしましょう、うん、よく言っておられますね。
はい、くまなく、はい、もう駅降りた上越妙高駅着いた瞬間に、ああもうやっぱり綺麗な人がどんどん降りていくな。
FM 上越にもいるでしょ。
FM 上越にもやっぱりね、やっぱりさすがね、素晴らしい。
私の周りみんな綺麗な方ばっかりですよ。
あ、そうなんですよ、はい、まあ、それを、ね、日々こう嬉しい。
時行くとどうなのかなって。
それで市村さん、
はい、それでさらにその上越の、ね、綺麗な可愛らしい、うん、 ね、あの女性の人たち若い子もそうですし大人の女性も、はい、まあ、より綺麗になっていただく、うん、ね、もちろん、ね、ご自身もそうですし、うん、まあね、あの周りの男性自身もそれは絶対いいことだと思うんで、うん、まあ、そういう形で、ね、上越を本当に綺麗な女性で埋め尽くしたいと思ってます。
あ、なるほど。あの上越の男性は幸せですね。
幸せなんですよ、はい、
感謝しなきゃならんですね。
そうなんですよ。
市村さん、お店髪のことだけじゃなくて、うん、はい、あのさっきネイルエクステの話ありました、ええ、あと着付けもやっていただけるんですか。
あ、やってますね、はい、うん、あ、貸衣装も別でやってます。
貸衣装も、
はい、はい、
ところで、あの市村さん、あのアメリカにですね、なんか学校に留学されたことがあるということなんですけども、はい、聞かせてください、はい、
18歳で高校卒業するときに、まあ、日本の大学行くよりもどうかななんて思ってその時の英語の先生に相談したら、うん、市村お前ね、日本の専門学校とか大学行くんじゃなくて、うん、アメリカの大学行ったらどうだなんて先生にそんなポッと言われて、うん、あ、そういうこともできるんだと思って、うん、それで決めました。
うーん、はい、視野が広がったでしょうね。
そうですね、はい、そうですね、う
ん、それで行ってすぐ溶け込みましたか、どうでしたか、言葉の問題とか。
このやっぱり普通の学校で、ね、やっててもやっぱり喋れないし何喋るか分からんし、うん、もう最初の半年ぐらいは本当に、うん、もう本当に全然何自分もよくコミュニケーションできなかったですね、
うんうんうん、ストレス溜まったですよ。
そうですね日本人もすごい少ない場所だったので、
あ、やっぱりそれ、あの自分の今までの日本にいた時 の、 あのこう考え方とか、なんか違ったアメリカ行って考え方が変わったこともありますか。
あ、そうですね、まあ、あんまり人に合わせなくていいんだなと思いました、うんうん、人に合わせる人ないんだなっていうか、うん、自由にやってていいんだなっていうふうな感じで思いましたね。
自由でいいとね、うん、日本はみんな一緒ですもん ね、
そうですね、
同じじゃないとねなかなか難しいですけども、はい、まあ、そういうことで働くあの方の、環境を整えるっていう点でも随分と、市村さんは気を配っていらっしゃいますよね。
そうですね、やっぱりお客様に笑顔って常にあの我々言うじゃないですかね、皆さんに笑顔でお客さんにしましょうと言いながらも、うん、やっぱり自分の働いている職場があのなんか面白くないなとか上司に不満抱いたりとか、うん、あのきついななんて思ってたら絶対その笑顔は本物の笑顔じゃないし、うん、やっぱりこの店で働いて楽しいな、仕事は大変だけども成長できるなっていう形でそれだけ社員さんが思ってくれればやっぱりそれは自然とお客様にも笑顔に出てくると思うんですよね。やっぱりそこはあの僕しかできないところなので、はい、まあ、その環境というのは他の業種に比べれば僕らの業界ってやっぱりまだね、うん、あのちょっと遅れているところもありますんで、まあ、改善するところたくさんあるんですよね。
なるほどね、うん、それとあの美容師さんの場合ですとあの立ち仕事ですよね、はい、あれっていうのはやっぱり慣れるとやっぱりあれですか、あのそんなに負担にはならないもんなんですか。
慣れれば、うん、そうですね、あの忙しい時はほとんど立ちっぱなしの一日ね、あの時もありますけれども、まあ、でもそんなでもないと思います、
ね、じっと立ってるわけじゃないですよね、やはりあの左右に動いたりとか
そうです、はい、
されてますよね。
意外とそうして歩いたり、また立ったり立ち止まったり、また腰曲げてシャンプーしたりみたいな感じでやってると意外とそんなにあの疲労たまらないと思います。
あ、同じ姿勢でずっとしてるわけじゃない
そうですね、それは大変かもしれないです ね、 そ、 ですね、その方が辛いと思いますね。
ですね、
なるほどね。で市村さんはあのそういうね、職員の皆さんにこの技術の向上とか、はい、キャリアアップすることなんかにも随分努力を払っていらっしゃるようですけど。
そうですね、まあ、実際教育はもうちょっと僕より若いスタッフがあの、まあ、さらに若いスタッフに教えてるんですけれども、あの、まあ、教育担当の人間がいたりするんで、まあ、そういう人間が、まあ、技術ですよね、あの社内でやったりあとは外部の人をお呼びして、講習会を行ったり、そういう形でやってます。
つい先日もねお呼びしてやってらっしゃいましたもんね。
そうですね、はい、うんうん、
それとあのお聞きしたらあの毎年決起大会っていうんですか、
はい、
なんかあると言うんですけども、それ内容はどういうことをされてるんですか。
そうですね、その年の方針、会社の方針ですとかを発表したりとか、あとは優秀社員を表彰したり、うん、あとは外部の方もいらっしゃっていただいて、うん、まあ、なんかこうコメントいただいたりとか、あ、まあ、今年1年間頑張っていこうみたいな形でやるんですけども、まあ、去年できてなかったですけど、
うん、あ、コロナもありますもんね、はい、そういうのでやる気アップにつなげよう。
そうですね、はいはい、ちょっといい場所を借りておしゃれしてきて、うん、ちょっと食べたり飲んだりしながらみたいな感じで、うん、
やっぱりそこは大事ですよね、
はい、そうですね、はい、まあ、楽しんでもらうっていうか、うん、
気配使ってらっしゃいますね、
う
ん、もちろんもう 業者さんとのコミュニケーションも大事でしょうしね、
はい、そうですね、そういう時に参加していただいて、
でなんかあの今は死後になりつつある社員旅行とかもされた されたりしたこともあるってお聞きしたんですけど、
今はやってないですかね。
難しいですもんね。まあ、じゃあ研修会にはもう座って皆さんいろんなあのところ行かれたりとか、お呼び講師の方をお呼びしたりとか、はい、常にもういつもこのあの皆さんの社員の皆さんの技術の向上に、ね、そういう機会を与えていらっしゃる
って
ことですよね。
それは結構やってます。
大会に出場なさったりしていらっしゃいますよね、
そうですね、
社員の皆さんね、
はい、コンテストに出てますね。
そうですよね、
はい、業界もあの、まあ、ファッションの一部だと思うんですけども、やっぱり流行っていうのがすごくありますでしょ。
そうですね、 ありますね、はい、
そうするとね、いろんなその特に私あの私もほらあの一応女性ですので美容室行くんですけども、あのいつも行ってと思うのは、あの全ての基本はカットだと思うんですよ。
うん、あ、おっしゃる通りですね。
カットが上手じゃないとその後いくらどういうふうにしても、やっぱりね、あの美容室にいる時はいいんですよね、うち帰ってじゃあ同じことできるかってまあ同じことできないにしても、それなりにあの自分のね納得した頭にそのなるかっていうと、やっぱカットがきちっとしてるとしてないのとじゃ違いますね。
そうですね、あのアシスタントとスタイリストって大きく分かる、分かれるんですけれども、大体3年から4年かけてこうスタイリストになる、そこがまあ最初入った時の大きい目標なんですけども、この間スタッフとも喋ったんですけど、おそらくその壁っていうんですけど、一番結構上位さと多分ダントツに高い壁が立ってると思うんですけど、うん、あの100人まず最初ウィッグっていうので練習して、はいはい、それからモデルさんお友達とか、うん、あのご家族呼んで 100人呼ぶんですよね、うん、で練習、それから試験受けるんですよね、うん、それがなかなかあの先輩がチェックするんですけど、なかなか厳しくてですね、もうこう涙で、はい、なかなか受かんなくて、まあ、受かった時にはその代わりまた喜びの涙に変わるんですけれども、まあ、それでスタートラインに立つって形です、うん、それがやっぱりカットがやっぱりカットですもんね、はい、そうですね、
こんなに大変なんですか、はい、高野さん松本さん、今市村さんのお話をお聞きして、うん、なんとなく市村さんその経営者としての雰囲気といいましょうか、うん、そういうものが伝わったかと思うんですけど、うん、
伝わりましたよ、市村さんすごくそのなんて言いますか、あの従業員さんを大事にする、それとあの技術アップに力を入れる、はい、そういうのがあのなんか言葉の端々でなんか伝わってきました、
うんうんうん、あの本当に私もそう思いますね、あのすごくこう市村さんは従業員の方のことをすごく考えていらっしゃるので、まあ、そういうことは、まあ、働きやすい従業員さんにとって働きやすい職場を、ね、あと環境を作るっていうこと、でそういう職場環境ができると従業員の方の意欲、働く意欲が湧きますよね。で働く意欲があの向上するっていうことは、お客様に対する対応する態度もおのずと生き生きとしていい態度出てきますよね。
そうですね。
でそれが最終的なリピーター、お客様が増えたり、うん、お客様の満足度アップにつながってるんじゃないかなと、あの今お話聞いててつくづく思いました。
ああ素晴らしいまとめを聞かせていただいていや素晴らしい、さすがにまとめていただいて、
ね、松本さん、はい、多分ね市村さんすごいと思って、あの
素晴ら
しい、ね、そう思われたんだと思いますね、
うん、本当に心からそう思いました。
であのあれですよね、ヘアマーの皆さん情報発信盛んに頑張っていらっしゃいますよね、はい、ブログですとかフェイスブックとかホームページですとか、はい、またそちらご覧いただくとお店の雰囲気、社風なんかもあの伝わってくるのかなと思うんですが、
そうですね、はい、はい、
今日のですねお話の求人、ヘアマーさんの求人は、はい、ハローワーク出してらっしゃいますよね。
出してますね、はい、はい、
そちらハローワークを通じてお願いできたらと思います。
はい、
ぜひ皆さんね、応募していただきたいですね。
そうですね、
なんかすごく安心してね、
本当本当お任せできる、
うん、そう環境かなと思いました、はい、
高野さんのチェックと松本さんのチェック今入りましたので、ね、厳しいチェックが入りました。今日ご指定いただきましたのはヘアモアグループ代表取締役市村博則さんでした。最後に一言よろしいですか、以上でよろしいですか。
はい、本当に今おっしゃっていただいたようにですね、はい、あの社員募集してましてですね、実は今日も明日も面接一つずつ入ってるんですけれども、あのやっぱりね、あのやっぱりスタッフ増やして、まあ、いい会社にしていきたいと思ってます、うんうん、今日また本当にね改めて、あもう頑張んなきゃいけないなっていうのをね
逆にプレッシャー、
そう、まあ、改めてお話をお伺いしてね、もっと頑張んなきゃいけないっていう感じで思いました。ありがとうございます。
このコーナーは近日中にポッドキャスト配信されます。 FMJ のホームページからパソコン、スマートフォンで世界中どこからでもお聞きいただけます。 また Spotify でも無料でお聞きいただけます。来週は一般社団法人移住交流推進機構ジョイン事務局の前田岳さんにオンライン相談会についてお聞きします。上越に I ターンでした。飲めない酒は進めないが、みんなで飲むときは誘ってやる。君がうちの集落に来てくれたならば、うちを選んでくれた君をみんなで迎えよう。若い力に甘えない、よそ者扱い2日まで。古い習慣押し付けないけど、みんなで飲むときは誘ってやる。君がうちの集落に住むの